はい、それでは今日は43章と44章を学びたいと思っています。イザヤ書ですけれども、でもですね、まあ、初めなので40章からですねちょっとおさらいしつつ43章を見ていきたいと思います。イザヤ書の40章からおさらいしつつ43章と44章を見てみたいと思います。イザヤ書は大きく1章から39章そして40章から最後までと分かれていることを最初にお話ししましたけれども、40章からガラリと変わります。で、40章の1節に慰めよ慰めよ私の民よという言葉から始まるわけなんですね。それまでイスラエルの民エルサレムにいる人たちに対して神が裁きの言葉を語っておられました。まあ、裁きといってもですね、永遠の裁きではなく懲らしめと言い直した方がいいかもしれませんが、残された民が立ち上がって神を求め神が救ってくださるという予言もたくさんあったわけなんです。けれどもそのように罪の中にいる、また具体的にはイスラエルの民ですから、このユダから捕らえ移されてバビロンに行ってしまっているその民に対して私はあなたを慰めるよとおっしゃっておられるのがこの40章以降なんです。続けてイザヤ書を読まれた方はですね、すぐにその雰囲気がガランと変わることが発見できるんですけれども、で、私たちがこの40章以降で学ぶことができるのはまさに神からの慰めを受けることができるんだということなんですね。私たちが罪という現実の中で生きている中において、神がどれだけその贖いにおいてそして救いにおいて偉大な方であるか、それを私たちは見ていかなければならないし、この40章以降で見ていくことができるわけなんです。もともとですね、予言というのはコリントの第一コリントの14章のところに書いてありますけれども、ですね、3節に予言する者は徳を高め勧めをなし慰めを与えるために人に向かって話しますとあります。慰めって大事ですね。よしよしよしっていうのが慰めではありません。これから読んできて分かりますけれども、主が共におられるんだよ、主は見捨てられないんだよ、主はこれだけ初めからもうあなた方のことを分かって選んでおられたんだよ、高価で尊いんだよ、そういう内容です。神の約束とご性質、また計画に基づくところの慰めなんですけれども、そしてこの40章から最後までの部分は3つの部分に分けることができます。で、私たちが今読んでいるのはその初めの部分で40章から48章までなんですけれども、ここには神がイスラエルのために用意されているものすごく大きな救いの計画、神様の主権、神様の計画、救いについての大きな壮大な御心について見ていくことができます。歴史的な背景を私たちは知る必要があるんですね。前半部分の背景はアッシリア軍がエルサレムにまで来て、ヒゼキヤ王がそこで治めていた時にもう全てユダの国は侵略されてエルサレムだけが残っている。ところがヒゼキヤが主の宮のところに来て衣を裂いて、そして本当に神様に祈りを捧げた時にその18万5000人のアッシリア軍を一夜にして滅ぼされたという救いに基づいています。で、この後半部分はその後の話なんですね。結局ヒゼキヤの後マナセが出てきて、そしてまたユダの王が出てきて、 バビロンによって捕らえ移されます。ユダからバビロンに捕らえ移されます。ところが70年経った後にバビロンをメディア・ペルシアの連合軍が倒し、そしてバビロンが亡くなってメディア・ペルシアの国になるわけなんですね。でそこの初代のペルシアの王クロスが囚われていたユダヤ人にエルサレムに戻りなさい、そして私たちの予算を使ってあなた方は神殿を建てなさい、ね、第二歴代史の最後とそしてエズラ記のところにその歴史的な出来事は書いてありますけれども、そのことをが背景になっています。で神様はですね、この40週以降自分のことを自慢しておられるんですね。他の神々連れてきなさいと。どうですか、もし終わりのことを初めから言うことができれば、分かりました、あなたが神です、でも言うことできますか、こういうふうに神様はおっしゃられているんです。そして今日学ぶところの最後に出てきますけれども、クロスという名前を神様が言われています。イザヤが預言した、この預言を預言した150年後に出てくるんですね、クロス王は。分かりますか、はるかに後のことを言うことができる神が他にいるだろうか、私こそが誠の神なんだということをこのおっしゃってるわけですね。このように偉大な神様について40章から48章までに書いてあります。で、私たちが思い出さなければいけないのが、私たちが与えられている神の救いがいかに優れているかということですね。いかに優れているか、毎日の生活の中で忘れてしまいます。生活に揉まれて目に見えることがあって、そしていろんな問題が起こって試練があったりしてですね、その中でその救いの偉大さを忘れてしまいます。けれども慰められる必要があるんですね、いかに偉大か。で40章では神が万物の創造主であり、いかに大きく力に満ちた方であるかが書かれています。有名な箇所は、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる、走っても絶え待つ、歩いても疲れない、ここに載ってるんですね。でそれから41章に入って、その今話した神様が主権を持って東の国からクロス王を起こされることを話しておられるんですね。そして41章の8節から今度はイスラエルよと呼びかけられます。でこのイザヤ書の40週以降のイザヤ書の後半部分で大事な言葉がしもべという言葉です。しもべです、私のしもべ、何度も出てきます、私のしもべ。でイスラエルのことを私のしもべと呼ばれて、そしてイスラエル、この天と地を作ったこの神がイスラエルを選んでくださり、そして捨てなかったということです。捨てなかった、私たちは見捨てることのない神様を信じているわけですね。私たちがいかに見捨てられたと感じてもそれは嘘なんです。その保証を与えるために、安心を与えるために神様はいろんな言葉を使っていろんなことをお話になって安心させようとしているのがここの箇所なんですね。そして41章の21節から先ほど話したご自分と、そして神々と呼ばれる偶像とを比較し、挑戦状を突きつけているわけなんですね。どうなんだと、先のことを話すことができるのかと、できないよね、無に等しいよお前たちはと。で25章で5節でまた北から人を起こすと、彼は来てですね、これまたクロスの予言ですね。 そしてですね、42章からは今度また私のしもべという言葉があります。一節に見てください。でもここのしもべは単なるイスラエルではないんですね。イスラエルではないんですよ。ここをよく見ると理想のしもべであるキリストです。メシアです。同じしもべという呼び名が付けられてますが、ここでキリストの予言が始まり、この方が傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって抗議を持てます。柔和な姿で来られている姿を見ることができるわけなんです。でも正義は世界中に広がっていきます。イエス様の方法がこれなんですね。神の方法がこれなんです。正義をもたらすにあたって、最終的には力を持って臨まれますけれども、初めに来られた時には武器を持たれましたか？そうじゃないですね。むしろ弱ったものに触れられることによって、それらを通して広がっていったわけです。そしてこのイエスを信じている者たち、弟子たちが武器を持っているわけでもなく、むしろ迫害される方の民であり続けたにもかかわらず、世界中に広がり、最もこの予言の通りになりましたね、世界中に正義が広がっていくという出来事が起こる。あらゆる力のある、例えばその当時はローマですね、そして知恵を持っている人たち、ギリシャの知恵者、あの知者たち、滅んでいきますよ。けれどもキリストの力は、この柔和さの中にある力は広がっていったというのを見ることができ、10節、42章の10節を見ると、主に向かって新しい歌を歌い、その栄誉を地の果てから世界中に広がり、異邦人にまで広がっているという壮大な計画を持っています。旧約聖書というとですね、イスラエルだけだというふうに見るかもしれません。いや違うんですね。違いますよ。もうはっきりとこのイザヤ書の、この特に最後の部分、イザヤ書を見るとですね、このね、ちょうどあの最初から読んでいくと、こうどんどんどんどん視野が広がっていくんですね。最初はユダとエルサレムの町をこうずっとこうイザヤがですね、こう糾弾しているような御言葉が並んでるんですけれども、それからどんどんどんどん広がってですね、もうこの最後になったら、もう島々とか地の果てとか、もう完全に広げられたそのビジョン、幻を見ることができて、それだけ神様の心が世界へと広がっているんだということを見ることができるわけです。どうかですね、島国日本に住んで、まあどこでもいいんですけれども、小さくならないでください。いいですか？周りのことだけで全部、それがクリスチャンです、ね、にならないでくださいですね。このような幼子のような者たちに、あなたはご自分を表してくださいましたと、イエス様が父なる神に乗られたんですね。幼子のような小さな者たちですよ。けれども相手にしているのは、この島々にまでご自分の名を轟かせるような大きな神様なんです。だからそのビジョンも大きくなければいけないわけなんです。まあ、具体的にはですね、選挙のために祈ってください。世界選挙ですね。世界で何が起こっているか知ってくださいですね。もちろん周りの人たちのことから始まるんですけど、エルサレムから始まり、そしてユダ・サマリア、そして地の果てだから、もう周りの人からなんですけれども、でところがですね、この神様のこの大きな心を持って、そして救うという心を持っているにもかかわらず、18節以降、耳しいたものよ聞け、盲人よ目を凝らしてみよってこの書いてあるんですね。肝心のユダヤ人たち、イスラエル人たちがぼーっとしてるんですよ。ぼーっとしてるんです。目が見えなくさせられている。心が鈍くなってるんです。ちょうどイエス様が復活された後に、なかなか理解できないで、責められましたよね、彼らの不信仰を。 それと同じようにぼーっとしてるわけなんです。で、歴史的にそれが起こりました。異邦人たちが目が開かれて、そしてユダヤ人たちは、むしろモーセの律法を読み続け、心が、この見えなくさせられているということは第二コリントのところに書いてありますけれども、しかし主に目を向けば開かれて、そして見た栄光から栄光へと、あの主の形に変えられると、あそこの箇所ですね、その手前に書いてあります。ユダヤ人はずっと読んでるのに、この見えなくなっている。でもまあ異邦人である人たちも、よく起こる。特にクリスチャンが起こるわけですね。何度も聞いてるのに、ね、一度聞いて、あ、イエス様信じます、ね、でそれに大きく応答しているにもかかわらず、何度も何度も聞いてるのにもかかわらず全く応答しないという状態が、この耳しいた者よ聞け、盲人よ目を凝らしてみよ、私のしもべほどの盲目の者が誰か他にいようか。私のしもべほどの、もしもべだったら一番開かれてなければいけないのに、私のしもべほどの盲目な者が、というふうにおっしゃっておられるわけなんですね。そして、お待ちくださいね。けれども43章を見ると、この盲目な彼らに対して一方的に私はあなたをあがなうとおっしゃっておられるのが神様、この40章以降、この後半部分に出てくる神様の姿です。一方的なんです。お前たち何にも分かってないな、でも私はやるよ、私のためにというふうにおっしゃっておられるんですね。恵みについて見ていくことができます。では一節を見てください。43章の一節です。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。何度も何度も神様があなたを作り出した、形作った、後で出てきますが、母の体内にいる時から形作ったという言葉は出てきます。なんで神様がイスラエルをあがなわれるのか。自分が作ったからですよ。自分が作ったものを好きですよね。自分で作ったプラモデルね、子供だったら大好きです、ね、愛着があります。そのように神様がここで呼ばれている。そして神様が、だから私は愛して好いている、もう本当に好きなんだということをおっしゃっておられるわけなんですね。私たちも神によって自分は作られているんだ、だから神様が私たちを見捨てるという考えを持つことは愚かなんだということを知らなければいけないわけです。そして続けて2節3節、あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだとあります。試練の中にいても火の中にいても、そして水の中にいても、そして具体的に、ダニエルの友人3人は火の燃える火の炉の中にいても、何一つ焼かれることはなかったということであります。これも私たちは確信を持たなければいけませんね。火のような試練の中にいるときになお自分は神によってあがなわれた民なんだ、神のものなんだということであります。で続けてみますね。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。あなたの目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを、私の目にはか、あなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだとありますが、有名な高価で尊いという言葉が出てきましたが、文脈をですね、ここで見たいと思いますが、 エジプトオミノシノ菌、クシュ、これはエチオピアのことです。エチオピア、聖書の予言の中に多く出てきますね、今のエチオピアだけではなく、スーダンとそしてエジプトの南の部分も含む大きな国でしたですね。あの新約聖書にも出てきますね、エチオピアのカンガンが出てきますね、そのエチオピアですね。そしてあなたの代わりとするって言ってるんです。どういうことか、クロス王、そしてその後のペルシアの王はエジプトを攻めたんです。攻めたんですが、ユダヤ人に対してはどうですか、エルサレムに戻りなさいですね。身の代金にするっていうのは、まあ彼らが大きな国にしたいんだけれども、ユダヤ人に対しては良くしてくれるように私は仕向け、そしてその代わりにエジプトがまあ身代わりになるよと、そういうまあ、表現をここでしているわけなんです。それで高価で尊い、そしてあなたを愛していると続くわけなんです。愛ってこれ誤解しないでください。エコひいきなんです。少なくても愛されている人はそういうふうに感じなかったら愛ではありません。博愛、親が持ってますか、自分の子に対する愛と世界中の子供たちに対する愛が同じだったらどうでしょうか。違いますね。イエス様は全ての人を愛しておられます。等しく愛しておられますけれども、愛されている本人たちは自分が一番愛されていると思う、そういう愛を持っておられるわけなんです。ね、私たちの頭の中だと100ある愛のうちにこの、ね、ちょっと分けてね、細分化してチチチチチ、その中の一つなんだっていうふうになるんですけれども、そういう愛じゃないんですよね。他の人を犠牲にしても押しのけても、その100を全部自分がもらうことができる愛をイエス様が全ての人に持っておられるというのが愛の神秘というか不思議なわけなんですね。だからヨハネの福音書面白いんですね。主に愛された弟子とかですね、主に愛されたものって出てくるんですよ。自分のこと言ってるんですね。そしてさりげなくですね、ペテロと比較してるんですよ、自分が。例えば墓の中に入った、他の福音書には書いてないペテロが言ったんだけれども、まずそのものが入ってったって書いてあるんですね。さりげなくですね、競争してるんですね。自分がいかに愛されてるかっていうこと、主の御そば、御胸のところにいたものとも書いてありますけど、そういう確信を与えるところの愛なんだということであります。では次を見ましょう。5節から7節です。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った、ここは単にペルシアの国になった後にイスラエルの人たちが約束の地に戻ることができたということだけではありません。もっと規模が大きいですね。規模が大きいです。一貫してモーセが律法によって与えられた時からずっとなんですが、彼も予言しました。レビ記と申命記で話してますけれども、主に背いたらアブラハムに約束されたその土地から究極的には引き抜くよ、でも最後に私はあなた方を集める。これ何度も何度も何度も書いてあるんです。で、これが彼らにとっての救いなわけなんですね。約束の地に戻ることができる。それで今ここで、それぞれ支配している国がそのどんどん出ていくですね。まあちょうど出エジプト記ですね。エジプトから出たが、これが世界的な規模になっているようなもんですね。で、それ出ていくその姿がここに書かれているわけなんですよ。 8節9節見てください。目があっても盲目の民、耳があっても耳しいた者たちを連れ出せ、すべての国々を集わせ、諸国の民を集めよ。彼らのうち誰がこのことを告げ、先のことを我々に聞かせることができようか。彼らの証人を出して証言させ、それを聞く者に本当だと言わせよ。神様が今お話になったような世界に散らばっている離散しているところから帰還させるということを諸国の民が見るようにさせなさいと。ちょうど法廷にですね、傍聴席にこれどんどん連れてきなさいって、諸国の民を連れてきて、ね、そして私はこれからもうね、世界離散からこの約束の地には帰還させるということをやるから、ね、そうしなさいと。素晴らしい話ですね。でもすごいですね、8節で耳があっても盲目、目があっても盲目、耳があっても耳しいた、まあ、ちょっとプライドが、まあ、自尊心がですね、非常に傷つけられる呼び名でありますけれども、神様は一方的によくしてくださるということでありますね。こういう恵み、これが恵みですね。皆さん、自尊心を引き上げないでください、ね、以前は何て書いてある、虫けらと書いてありました。虫けら、ね、引き上げないでください、ね、初めがどうだったか知ってください。でないと初めない忘れます。初めない忘れます。初めがどうだったか、パウロが言ってますよね、エペソの2章の1節のところで、ちょっと読んでみますか、読んでみますけれども、これ忘れちゃいけないですね。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、自尊心どころじゃないですよ、死んでたんですよそしてその頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつて不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の思うままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、ということです。いや、あなたそんな神の怒りなんて、そんな、いや、受けるべき子らだったんです。地獄行かなきゃいけなかったんです。ところが神様が一方的に現れてくださった、ね、だから耳があっても、目があっても盲目の者、耳があっても耳しいた者たちを連れ出せということです。そして誰が証人になるか、今傍聴席にはたくさんの人がいるんですけども、証人、実際の証人はイスラエル本人なんです。あなた方は私の証人、主の見告げ、10節ですよ、43章10節、私が選んだ私のしもべである、これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、私よりも後にもいない。私、この私が主であって、私の他に救い主はいない。この私が告げ、救い聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だからあなた方は私の証人、主の見告げ、私は神だ。これから後も私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば誰がそれをとどめることができよう。と神様は、イスラエル人そのものが証人なんだと。私が生きている、他の偶像、他に神々と言われているものがいるけれども、私こそが神だというその証人というのは、ユダヤ民族そのものなんだということなんです。しかも神が救い主だということもですね、ユダヤ民族そのものにかかっていて、特にここの文脈では、世界から戻ってくるという、そこまで神様が生かしてくださるというところに現れているんだということなんです。英語でアポロジティクスという言葉があります、まあ、誤教論と訳すことができますね。さまざまな、宗教がありますね。じゃあなんでキリスト教、この聖書にある神の真理だと言われているものが真理なのかを客観的に弁証していくことであります。この弁証を、まあ、パウロとか、ね、いろんな人が行っているわけですけどね。例えばアグリパ王の前に出た時とかですね、これ行ったりですね、してるわけですけど、で、まず神の創造はその一つですね。この体であるとか自然界を見るとか、そういうものでこの創造主がいて、そして永遠の神がおられるということを見ることができます。この自然科学の中で見ることができますけれども、人間の歴史の中では ユダヤ人なんです。ここではっきりと書いてます。実はここの言葉、私強烈に心に残ってるんですね。どこに書いてある、あの書いてあったかと言いますと、ワシントンにあるホロコースト博物館にありました。さまざまなその悲惨な写真であるとか記述であるとか証言ビデオとかを見た後で、最後に You are my witness、 あなたが私の証人であるっていう言葉で、もう強烈でしたね。あなたがこれを見たからには責任があるよという意味でそこに掲げられているんですが、後でイザヤ書を読み直してですね、あ、ちょっとこれは適用間違いです、ユダヤ人の人たち、これは私たちが証人ではなくてあなたたちが証人です。そうですね、あなたが私の証人、これイスラエルのことですよ。イスラエルが今も生きていて、トインビーという歴史家がいますけれども、無神論者なんですね。無神論者ですよ。彼がユダヤ人が今もって民族の単位として生きていることは奇跡であるというふうに、奇跡という言葉を無神論者が使っています。日本が日本国を失ったら、2代3代したらなくなっていきます。民族学でそうですよね、歴史学で。亡くなっている民はもう、この聖書に書かれている多分カナン人いますか、アモン人いますか、エドム人いますか、いないですよ。で、亡くなるって神様おっしゃってるんですけども、私が裁いて、ね、亡くなるっていうのに、ペリシテ人もいないし。でも私はあなた方が証人だよ、私が救い主であることを示す証人なんだよ。だからイスラエルを見ることによってですね、歴史的に私たちに与えられている神の救いというのが確かなんだということを知ることができるわけなんです。ローマ人の手紙の11章のところで、ならば彼らは退けられたのですか、絶対にそんなことはありませんと書いてます。そして初めに知っておられる方を、者たちを選ぶことはないと。だから初めからこれは自分はもう後で捨てるんだってね、分かってたら選ばないよっていうのが書いてあるんです。最後までちゃんと世話するから選んだんだよと、そのこと全部知ってるから選んだんだよっていうのが書いてあるんです。で、ヤコブ、イスラエル、まさにイスラエルですね、名前変わったヤコブがその生涯を見たら、彼がやっていることにかかわらず神様が一方的に愛し祝福している姿を認める。彼が自分で何かやっていろいろなことやって大変な目に遭ってるんですけれども、神様から出てくるヤコブへの言葉で責めている言葉は何一つないんです。何一つないんです。エサを退けヤコブを愛した、憎みヤコブを愛した、マラキ書ですから。それを見ることができるんだよというふうにここに書いてあります。では今度は14節に行きましょう。あなた方をあがなわれたイスラエルの聖なる方、主はこうおせられる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らの横木を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とす。私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王であるですね。バビロンによって虐げられて奴隷状態であったところから私はあなたを救うよとここで約束してくださってるんですね。そしてその救いについて続けてお語りになっています。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこうせられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカリやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き立たせ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えようとあります。ここにこの彼らをバビロンから救い出し、そして 約束の地に戻し、そこを荒れ地から川のようにすると、出エジプトのですね、この航海が分かれてこの出ていくのになぞらえて神様が約束してくださっているわけなんですね。まあ、具体的には、このペルシャ帝国になってですね、エルサレムに戻った時にこれが起こったわけではないですね、ないですけれどもですね、私たちはユニークな、時代に生きていますね。イスラエル行ったら砂漠の中に川が流れている、それを見ることができます。究極的にはイエス様が戻られる時にこれが、この環境の回復を神様が行ってくださるわけなんですけれども、このまあ今では少しそれを見ることができるようになっています。で、神様がこれを新しいことをすると、昔のことを思い出すなとおっしゃっておられるわけです。70年間奴隷状態だったんです。そうするとですね、恐れますね。なんかいい話聞いても、いやそれはもうまたなんか期待ばっかり持っちゃって裏切られたら諦めますよ。あの38年間ですね、足ないだったシルアムじゃなくてベテスダですね、ベテスダの池でのところにいた人、良くなりたいかって言われても、いやだって良くなれないんです、良くなりたいですって答えればいいんだよね、良くなりたいから良くなりたいって言えばよかったのに、その良くなれない理由を話していましたね。そうなってしまうんです。昔のことを思い出す、それ継続してると、ところが思い出すなと、私は新しいことをするんだと。だから私たち日々あなたにされるんだということをパウロが言っていますけれども、誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました、見よ全てが新しくなりましたということを、私たちがああダメだこれ何回やってもダメだという領域に適応させていく必要があるわけなんですね。いや私は新しく作られたものだ、古いものは過ぎ去った、昔のものを思い出してはいけない、見よ私は新しくする、このような慰めの御霊の力を神様が与えてくださるんだよと。これが御霊に満たされることであります。聖霊に満たされることであります。そして、22節からですか。しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。イスラエルよ、あなたは私のためにロークしなかった。あなたは私に全勝の生贄の羊を携えてこず、生贄を捧げて私を崇めようともしなかった。私は穀物の捧げ物のことであなたに苦労をさせず、入港のことであなたを煩わせもしなかった。あなたは私のために金を払って勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの不義で私を煩わせただけだと。わかるでしょうか。これ神様が素晴らしい約束、救いを用意されているにもかかわらず、イスラエルは第一に私を呼び求めなかった、第二に捧げ物をしなかった、そして第三に罪で煩わせているだけだということをおっしゃって、応答していない姿を見ることができるわけなんです。私たちが変化のないクリスチャン生活を行っていたら、この神様の言葉をよく見なければいけません。なぜならば神様はキリストにあって私たちが変わることができる全てのものを用意してくださっているんです。このイスラエルに対してと同じように全て用意しておられるんです。で、なんで受けていないのか。一つ目、呼び求めてないことです。しゃー、ね、願ってないことなんです。いや願ってますけど、本当に願ってるでしょうか。心の底から叫んでるでしょうか。私たちはまだ侍文化の中に生きてますね。あのラスト侍、私大好きなんですけども、ね、秩序があってね、あの美しい姿は好きですけれども、霊的に侍だってはいけないんです ね、 ね、押し殺しなきゃいけない。で、祈りも綺麗でね、静かで綺麗で。ペテロどうですか。あの湖で歩いてた時に波見て落ちそうな時に、主よ助けてくださいです、ね、あの時に、御在天の天にいますお父様、どうか今私が溺れて死んでしまいますよ、主よ助けてください、です、ね、 心からの叫びを私たちは持っているんですね。だからローマ人の手紙の8章のところで、私たちの弱さを知っておられて、御霊がその弱さのために取りなしをしてくださっていると書いてます。弱さを持っているんです。私たちは神の御心がわからないという弱さを持っています。だから祈るんです。そして御霊がその時に助けてくださいます。それでもう一つは捧げないということです。これ大きな問題です。本当に大きな問題です。恵みという言葉を聞くときに、これ二つの反応、極端な反応、でも根っこは同じなんですね。その恵み強調しちゃいけません。行いが、行いも大事だから。そのようにね、今度はもっと逆、もう一つの極端は、あ、じゃあ何もしなくていいんだ。根っこ同じなんですよ。根っこ同じなんです。イエス様のところに来たあのこの汚れたと言われた女、このパリサイ人の家でイエス様が食事を取られていた時に涙を流してですね、そして、この髪の毛で拭いてですね、彼女は何で多く愛しましたか。多く許されたからです。多く恵みを受けたから多く愛したんですね。捧げるはずなんですよ。捧げるはずなんです。コミットメントっていう英語、あのコミットメントっていう英語がありますけど、なんて言えばいいかな、献身するっていう言葉がいいですね。献身する、献身するっていうとですね、伝道師であるとか、あとは牧師であるとかっていう言葉で使われますけれども、とんでもないことです。ローマ人の12章の1節を見ましょう。全ての人が献身するんですよ。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。神様の良さを受け取ったらどうなるか。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として、はい、次、捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。捧げるっていうことです。捧げるってですね、あの一生懸命頑張ることじゃないんです。カインだってたくさんのものを持ってきました、捧げ物ね。で、受け入れられませんでした。そういうんじゃないんです。明け渡すって言った方がいいですね。明け渡す、朝起きて祈るときに、主よ、どんなことが起こっても私はあなたにこの身をお捧げいたします。あなたの御心を行ってください。あなたの御心を行ってください。私の思いではなくてあなたの思いがなりますように。全てのことにおいてですね、これですね、これです。カインじゃなくてアベル、どうでしたか。アベルはそうですね、キリストを指し示すところの羊を捧げて、キリストを、まあ、あ、キリストという言葉は知らなかったと思いますけど、アベル自身はその生贄、神様から教えられたその罪の許しの方法を感謝していて捧げたわけなんですね。捧げていく、呼び求めていく、積極的なんですよ、能動的なんですよ、ね、能動的、ポーっとしてないんですね。能動、祈る時も能動的ですね。そして考える時も能動的です。読む時も能動的です。恵みっていうのは違うんですよね。そのなんか何も考えてないでなんか分かってくるではないんですね。明け渡しが必要なんです。明け渡しが。で、次行きましょう。ですね。はい。25節から、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私に思い出させよ、共に論じ合おう。身の潔白を明かすため、あなたの方から述べ立てよ。あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの代言者たちは私に背いた。それで私は聖女の司を怪我し、ヤコブが聖絶されるようにし、イスラエルが罵られるようにしたと。どうだ、よく考えてみろ。お前の方に何か正しいものがあるか。全然ないじゃないか。だからこれは私自身でやるんだよ。完全な恵みであるし、またあなたたちのためにやるんじゃないよ。あなたたちの方に何か、あなたたちが罪許される理由なんてないんだよっていうことをおっしゃってるわけなんです。ですね。なんていうか、私自身のためにです。エゼキエル書、あの他のところでは今私あの教えてるんですけど、エゼキエル書ですね、あなたたちが正しいんじゃなくて、私の栄誉が汚されるから私はあなた方を約束の地に返すんだよって、 私のためにするんだよってダニエルも同じように言われました。私たちの正しい行いではなくて、あなたの皆が皆のゆえに私たちを聖女に戻してくださいというふうに祈っているんですね。エペソ人への手紙の一章には恵みの栄光とあります。恵みによって救われた人、恵みそんな強調しないでください。いや強調します。どんなこと言われても私は強調します。なぜか、もし恵みじゃなかったらその人に栄光がいっちゃうからです。神様はそれを嫌っています。私が栄養を取るんだ。だから一番可能性の低い人から選ばれます。可能性がない人を選ばれるというパラドックスですね。これは逆説ですね。そういうふうにして神様は神のみに栄光が行くようにされるわけなんですね。なんか教会に行き始めた時に、なんかこうなんか劣等感って出ませんでした？私よく出ましたけど、素晴らしい人の証を読んでですね、これだけこの先生は素晴らしい、このような素晴らしいね、毎朝起きてこれだけ祈って、ね、これだけの施し。でもなんかね、今思うとちょっと違うなと思うんですね。ちょっと違うな。その人がなんで素晴らしいって話になっちゃうんですか？違いますよね。違います。神が素晴らしいんです。天国行ったら比べることしないですね。天国行った弟子たちでしょ、比べてたのが。誰が一番偉いか比べることないです。イエス様だけが褒めたたえられるんです。やりますか？礼拝の時に、賛美してる時に、あの人とこの人があって、やらないでしょ。天国行ったらそう賛美して礼拝してるんですよ、ね、これが恵みなんですね。そして44章入りますよ。いいですか？今聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな、私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ。エシュルンというのは別名ですね。イスラエルの すぐなものという意味なんですけれども、別名です。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、あなたの祝福をあなたの子孫に注ごう。彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の間に芽生える。ある者は私は主のものと言い、ある者はヤコブの名を名乗り、ある者は手に主のものと記してイスラエルの名を名乗ると。先ほどは荒れ地に川が流れるという予言がありましたけれども、それとともに御霊が降り注がれるという予言もここに書かれていますよね。このようにして水と御霊の関係というのは非常に密接なんです。実はヨハネがよく水の話をしているのが、これが理由なんです。御霊のことを話しているからです。サマリアの女に対して何て言いましたか？生ける水を私は与えると。またこの水を、私が与える水を飲む者はその人のうちで泉となり永遠に至る水が湧き出るんだよ。そしてカリオロの祭りの最後の日に、ね、水を飲んだら腹の底から、心の奥底ってね、新化訳してますけれども、ある嘘ですね。嘘って言ったらちょっとね、訳者しての悪いですけども、嘘じゃないで、ちょっとこうかん、柔らかくして、ね、腹の底なんですよ。日本語にもあるじゃないですか、腹の底から。実際そうなんです。だからほとばしり出るって感じで、滝のように出るっていう、そういうギリシャ語が使われています。それ御霊について言われたのか、ここから来てるんですよ。聖書が言っている通りにってイエス様おっしゃいました。どこの箇所かって、ここですよ。聖書が言っていると。だからどうでしょうか、私たちこの水を経験してるでしょうか、潤いを経験してるでしょうかですね。神様の慰め、これを経験するにはこの御霊が必要ですね。御霊が必要です。そして次、そして5節には、私は主のものとか、主のもの、ね、御霊が強く働かれるときには私たちに、あ、私は主のものだ、こういう意識が強くなります。私が主のものだ。で次いきます。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこうおせられる。私は初めである、私は終わりである、私の他に神はない。私が永遠の民を起こした時から、誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前に並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来るべきことを告げさせてみよう。恐れるのおののくな、私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなた方は私の証人、私の他に神があろうか。他に岩はない、私は知らない。 すごいですね。これもし人間が言ったらこいつとんでもないやつだって思うかもしれませんけれども、神なんですよ。本当に神だからこのように言うことがおできになるし、神様はもう本当に私こそが神なんだと。で、始めであり終わりである。なんか聞いたことありませんか、この言葉。黙示録ですね。イエス様に対して使われている呼び名であります。つまり父と子は一つなんですね。父と子は一つなんです。そして未来のことを告げてみよう。未来のことを告げてみよう。予言が大事です。予言は危険です。そういうふうに私言われたことありますね。目の前で言われたことありますね。しかもその聖書の学びをした後で言われたんですね。予言は危険です。予言をここから取ったらどうなるか、もうほとんどなくなります、この聖書は、ね、神様がおっしゃってるんですよ。私が未来のことを告げることによって私が神なんだ。そしてペテロはあのイエス様が高い山で変貌されたそれを目撃しました。そして第二ペテロの手紙の中でそれよりもさらに確かな予言を持っていますって言ったんです。目撃したことが一番だと私たちは思うかもしれませんけれども、さらに確かな予言で言ってるんです。私たちは未来を知ることができている特権を持ってるんです。占いに行かないでください。後で占い出てきますけれども、女性雑誌で男の人はですね、いや女の人だけに言うんですよ。この男の人は一生懸命で政治の話をするんですよね。あの将来どうなるか予測ね、ここでなんかこういう人たちがコントロールしててなんだかなんだかってね、いろんなことをね言うわけなんですよ、ね、後で出てきます。知者を滅ぼすって ね賢いものを滅ぼすと、で占いも滅ぼすとです、ね、これですよ、この言葉ですね。後で出てきますので、ね、読みましょうね。で次からが面白い。ここからこの9節ちょっと読みますね。偶像を作るものは虚しい。彼らのしたものは何の役にも立たない。彼らの使えるものは見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ、ね、ここから偶像を作っていることの愚かさについて、虚しさについて書いてます。この箇所ほどですね、聖書全体の中でその愚かしさについて上手に表現されている箇所はありませんですね。薄々感じているし、誠の神を知った人たちは知っているんですけれども、まあ、ここまで鮮やかに言ってくれるともう痛快というかですね、そういう箇所であります。で読んでみましょう。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像を置いたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおのおのおいて共に恥を見る。鉄で細工する者はなたを使い炭火の上で細工し金槌でこれを形作り力ある腕でそれを作る。彼も腹が空くと力がなくなり水を飲まないと疲れてしまう。疲れちゃう人が作ったものを神様としてるんですね。次に木で細工するものは測り縄で、測り朱で輪郭を取りカンナで削りコンパスで背を引き人の形に作り人間の美しい姿に作り上げて神殿に安置する。彼は杉の木を切りあるいはウバメガシやカシの木を選んで林の木の中で自分たちのために育てる。また月桂樹を植えると大網が育てる。これは人間の焚き木になり人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝みこれを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。その半分は火に燃やしその半分で肉を食べ炙り肉を炙って満腹する。また温まってああ温まって温熱くなったという。その残りで神を作り自分の偶像としそれにひれ伏して拝みそれに祈って私を救ってください、あなたは私の神だからという。彼らは知りもせず悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず彼らの心も塞がって悟ることもできない。彼らは考えても見ず、ちょっと考えればいいんですけど、考えても見ず知識も英知もないので、私はその半分を火で燃やしその炭火でパンを焼き肉を油で炙って食べた。その残りで忌み嫌うべきものを作り木の切れ端の前にひれ伏すのだろうかとさえ言わない。肺に憧れる者の心を欺かれ惑わされて自分を救い出すことができず私の右の手には偽りがないのだろうかとさえ言わない。気づかない目盲目にされている姿がここに現れているわけなんですね。事実ですね。実際その通りです。そして21節から ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。どの神に救われているのか知る必要がありますね。ね、今の偶像の神と比べて、私があなたを作ったんだよ。あなたたちが作った神じゃなくて、あなたが作られ、あなたを作った神なんだよと。そして忘れられることはない。そして私はあなたの背きの罪を、雲のようにあなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったから。さっきは拭い去り、もう罪を思い出さない。こっちは霞のように拭い去った。信じてください、信じてくださいですね。東と西が遠いように私は遠ざけるとも神様は詩篇のところで言われてますけれども、忘れてるんです。これが神様の神秘ですね。なぜなら神様は全知の神様です。全てのことをご存知です。罪も知っておられるはずなんですが、私たちが、いやでもあの時にこういうことやったんですけど、あ、何のことですか、ね、そのようにおっしゃってくださる方なんです、ね、神様の前に引っ張り出さなくていいんですね。神様は全部拭い去ってくださった。だから私に帰れとあります。帰れというのは新約聖書では悔い改めようと同じ意味です。私はあなたをあがなったからだ。許してくださっている、その用意をしているにもかかわらず帰らなかったら経験できないんですね。経験できないんです。悔い改めをしなかったら経験ができないんです。そして23節、天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから。地のどん底よ喜び叫べ、山々よ喜びの歌声を上げよ。林とすべての木も、主がヤコブをあがない、イスラエルのうちにその栄光を表されるからだ。今イスラエルがあがなわれることを見て、そして自然界がもう大喜びしてるんですね。どん底の、どん底よと、地が大喜びしてるんです。これ比喩じゃないんですよ。いや、もちろんこの何ですか、比喩なんですけど、比喩じゃないんですよ、ね、これは自然界があがなわれるということです。自然界も回復するということです。神が初めに天と地を作られた時に、これは素晴らしかった、本当に良かったと神様が喜ばれました。ところがアダムが罪を犯したことによって茨ができたというのと同じように、そこから被造物は虚無に服したとローマ人の手紙の8章に書いてあります。これが、起こっていて、けれども今神の子の現れを彼らがうめきながら待っているんだというふうにパウロは言っているのがここで書いてあることなんです。イエス様が戻ってこられます。そして私たちの体が変えられます。そしてイエス様と共に地上に戻ってきます。神の国が作られます。そして自然界はこの神が作った最高峰である、ご自分の形に作った人間を見て喜ぶんですね。喜ぶ、完全な調和が取れているそうです。そして24節、あなたをあがない、あなたを母の体内にいる時から形作った主はこうおせられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。私は自慢する者なの印を破り、ここですね、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を愚かにすると。神様の言葉だけなんですよ。私は私のしもべの言葉を成就させ、私の人たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになるといい、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟を私が復興させるという。淵に向かっては干上がれ、私はお前の川川を枯らすという。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元いが据えられるというと、神様の言葉一つ一つですね、言葉がその通りになりました、エルサレムに人が住むようになり、町々が再建され、この川については何の川かと言ったら、これはユーフラテス川のことですね、バビロンの町の中を走っていた、通っていたものですけれども、それを迂回させることによって、クロスが 迂回させることによって水位が下がった、その門と水位 の下がったその空間を通ってバビロンの町に入って、そしてそこにいるベルシャツァル王を殺したわけなんです。そしてバビロンが滅んだ。これダニエル書の、5章の終わりのところに書いてありますけども、このように予言で詳しく書かれて、45章ではもっと詳しいことが書かれています。聖堂の門の話も出てきますしですね。そして名前を呼んでるんですよ、クロスって。150年前に名前を呼ばれたんですよ、神様が。ですね、再建される。神殿はその元へ出される。なんかね、これ全部揃ってると、なんか統一あまりにもされててね、されてるじゃないですか、これ。そして、イズラ見たら、ああ、その通りになってる。ね、だから、なんか後でこう全部ね、これ物語で書いたように思っちゃうんですよ。で実際にそうやって教えてる人たちがいます。イザヤ、この後半部分は第2イザヤ、第3イザヤがいましてですね。だったら意味なくなっちゃうし、これ矛盾だらけですよね。未来のことでも私が告げると、他に神々はいるのかちょっと見て、神様が挑戦してるんですよね。全然意味が分からなくなっちゃうんですよ、その怒った後にもし書いてたとしたら。怒る前、実際には150年前なんですにこれを書いてるんです。これだけ神の口から出た言葉はその通りになるんだということを皆さん知って、これを子供のようにですね、信じきってください。そこに幸いがあるんですね。マリアもそうでした。クリスマスの時期ですけれどもですね、神の言葉を信じきった人はなんと幸いなことだ。エリサベツが言ったんでしたっけですね、言いました。というふうに皆さんの生活の中でも神の言葉が実現しますようにとお祈りいたします。神の言葉を経験してください。その通りになっていくものを経験し、その時にですね、ぼーっとしないで神様の名を呼び捧げていくわけですよね。行動に移してくださいですね。そしたら神様の言葉を経験することができるようになります。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に素晴らしいあなたの慰めの言葉をいただくことができありがとうございます。本当になんと私たちの心を休ませてくださることでしょうか、リフレッシュしてくださることでしょうか。本当にありがとうございます。主よ、ここの場所を出てからも聖霊様が思い起こさせてくださって、私たちがこの1週間あなたの前を歩んでいることができますように、 あなたの前にいつもいることができますように、どうか助けてください、お願いします。そしてこのクリスマスの期間も本当にイエス様が、この神様がこの人となった、肉体を取られたということ、この本当に偉大な真理を思いつつ過ごすことができますようによろしくお願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。